さくらラジオ。皆さんこんにちは。小雪のトークカフェ、この時間のナビゲーターの大橋小雪です。このプログラムは私大橋小雪とゲストとのトークをお楽しみいただく、そういったプログラムになっています。カフェにいるようなそんな感覚でゆっくりとした空間をお楽しみください。さてこの時間はアーカイブバージョン、ラジオでお送りした一部をご紹介しています。テキサス特集です。どうぞ皆さんお楽しみください。この時間のアーカイブはテキサス特集でお送りしています。登場いただきますのはエルパソの横山由佳さんです。
その前にメキシコに住んでたんですよ、
はい、まず横山由佳さん、エルパソに住まれてどのぐらいなんですか？
はい、2003年に来たので、はい、15年になります。
15年ですね、はい、ずっとそのエルパソですか、それともアメリカの他の地域住まれてからエルパソに移られたっていう感じですか？
ですね、もともと4年前、その前にメキシコに住んでたんですよ。
はい、あ、そうでしたか。
メキシコに4年住んで働いてて、はいはい、それでアメリカに就職して2003年にアメリカに移ってきた。
じゃあもう完全にお仕事でアメリカに来られたっていう感じですよね。お仕事ベースで。メキシコとも
仕事が見つかって
あ、そうですか。メキシコと全然多分違うと思うんですが、でもエルパソ自体はメキシコとの国境になるじゃないですか。
そうですね。
結構似てたりします、それとも全然違う場所ですか？
いやいや、やっぱり似てますよ。街中ね、メキシコ系の人いっぱいいますし、はい、スペイン語も至るところで聞こえてきますし、だから私にとっては何て言うんですか、心地いいんですよ。私もともとねメキシコがすごく好きで、ただやっぱり4年メキシコで暮らしてて、やっぱりちょっと生活的にね厳しいというかね、まあ発展途上国といえばね、そういう国ですから。
そうですよね。
だからやっぱり、日本と同じような生活レベルのを求めてアメリカに来たけれども、はい、まあここはアメリカにいながらもメキシコの雰囲気が味わえる、私にとってはすごく居心地がいい場所です。
そうですか。そのメキシコの雰囲気が味わえるっていうのは、その具体的に例えば人もメキシコの方が多いとか、食べ物がメキシコの食べ物を食べられるとか。
そうですね、まず人が優しいと思いますね。
あ、アメリカの方が多いですか、それとも割とその混合というかいう感じになってます？
そうですね、はい、みんなここら辺にいる人ってどうでしょう、アメリカ生まれのアメリカ育ちでも家ではスペイン語で生まれ育ったとか、
はい、
まあ、小さい頃メキシコで暮らしてたけども、ちょっと大きくなってから親戚のつてでアメリカに来たとか。だからなんて言うんでしょうかね、見た目は同じメキシコ人でも、
はい、
自分はアメリカ人だと思ってる人もいれば、自分はメキシコ人だと思ってる人もいるし、
はい、
綺麗なね、生まれ育ちもアメリカで綺麗な英語を喋る人もいれば、訛りの強い英語を喋る人もいる。だから見た目では分からないんですけども、
はい、
でもまあひっくるめてみんな人は優しいで、いつも陽気っていうのはあります。それを私はすごく好きです。
陽気っていうのはなんかなんとなく想像つきますけどね。その人が優しいって、
まあ、
はい、どうぞどうぞ。親切、
はい、ね、街であってもやっぱにっこり笑って、知らない人でも挨拶してくれたりとか、お店でもやっぱり何かと助けてくれたり声かけてくれたり、そういうのがどうだろう、他のアメリカの特にね大都市だとあんまりないかな。
そうですね、その本当に場所によってにはなってくると思いますけれども、そのみんながニコニコっていう感じではやっぱりねないかとは思いますけどね。それだけあれですか、ゆったり暮らし 捨てるっていうことの表れなんですかね。
そうですかね。でやっぱりここら辺の人って、ね、はい、まあ、昔から住んでる、だから家族もいるし親戚もいるし、うん、
はい、
うん、だからすごく家族を大事にする人たちだし、
はい、
なんていうのかな、もうエルパソが大好きです暮らしてるっていう人たち、
あ、
うん、すごくだから、まあ、フレンドリーで家族を大事にしてる人たちだなと。
そうですか。そんな中です、うん、その例えば日本人とかっていうのは結構いるんですか、それともほとんどいないですか。
あんまりいないですね。私も聞か、ね、街中で聞かれるとしたら Are you Chinese or Korean? って聞かれて、ジャパニーズって言うとなんかんみたいな、まあでも彼らは多分違いは分かってないと思います、はい、結構チャイニーズ、コリアン、ジャパニーズは同じような感じかもしれない。
まあそうです、顔がね、あちらの人から見たら同じような感じに見えるだろうしね。
そうですよね。
そうですか、うん、じゃあその日本人のコミュニティみたいなのもそんなに大きくはなくっていうことなんですかね。
そんなに大きくはないと思います。日本人会でね、企業同士の、はい、日本人会っていうのは一応あるんですけども、はい、そこで加盟してるのはどうかしら15社とか16社。
あ、そうですか。
うん、でその他に土曜日に日本語補習校っていうのがあるんですよ、
は
い、そこもどうでしょう、生徒数どうでしょう、30人とかそんなにいなかったと思います。
そうなんですね、うん、
でその中のコミュニティの中ではやっぱりね、はい、お母さん同士の付き合いとか、はい、子供同士の付き合いとかはあると思いますけど。
なるほどね。でもまあその日本人が少ないとなると、なんとなく私が思うのは日本食もなかなか手に入らないんじゃないかななんて思うんですが、その辺はどうですか。
そうですね、ね、一応チャイニーズ系とかコリアン系のグロサリーストアがあって、あ、はい、そこでまあ最低限必要なものは手に入ります。
うん、それは横山さんのご自宅ちょっとどのあたりとかはわからないんですけど、カラーは結構近い距離にあるっていうことですか。
そうですね、エルパソの街の中に、はい、一つコリアンの大きいのはちょっと奥の方にあるんですけど、
はい、
それでもどう、車で20分かそれぐらいのところですかね。
あ、じゃあまあそ
う、ちっちゃいチャイニーズ系とかであれば、はい、ちょこちょこそのハイウェイ沿いにあります、
はい、あ、そうなんですね。今ちょっと車っていう、うん、あ、どうぞどうぞ。
でまあ、だから困らない程度には食材とか、
はい、
ね、お豆腐とか、はい、冷凍納豆とかは手に入ります。
あ、そうなんですね。でも横山さんはどうなんですか、日本食結構食べるんですか、それとも結構メキシコ系の食事が好きだとかそういう感じですか。
あ、いやいや、もう家ではもう日本食です。冷蔵庫には必ず納豆、冷蔵庫には必ず豆腐が入ってます、は
い、不思議なもんですよね、やっぱりみんなそうですよね。私もこっちに来てから食べられなかったら納豆が食べられるようになりましたもん。
あ、そうなんですか。こっちに来てから
ね、不思議なもんですよね、
うん、
ただそのさっき車で何分っていうお話ありましたけど、エルパソの中にはその、うん、電車みたいなのは通ってないんですか、バスとか例えば。
いやいや、バスは一応ありますけど、
はい、
時刻表もあるようなないような、
はい、
使ってる人も あんまりいないですね。
あ、じゃあもう本当に車がないと、うん、
ほぼ車社会、
うん、
車がないとかなり生活は不便だと思います。
難しい感じですかね。
うん、
そうですか。それとそうですね、気候ですよね。やっぱり他のテキサスのヒューストンとかダラスの方とかにも気候のことは伺ってるんですけれども、大体皆さん気温はちょっと高めで少し湿度が高いかなっていうふうにおっしゃってるんですが、エルパソはどうですか。
うん、エルパソも気候はね、高いですけども、はい、ただもうカラッカラの砂漠地方です。湿度はないです。湿度はどうだろう、 10% 前後ぐらいかしら。
それはその四季というか一年を通してっていうことですか。
うん、そうですね、夏も四季もないです。
ないんですか。
夏の暑いか冬の 寒いかって、寒いだってそんなね、フリース1枚着てれば十分なぐらいの暖かさです、
はい、夏だと気温、もう夏ですか、それともまだ春ですか。
今だんだん夏になっていくかなってぐらいですかね。今で80度ぐらい気温。でこれが6月7月8月ってまあ100度ぐらいのが、続きますかね。
続いてでしかも乾燥している。
そうカラッカラの乾燥してま す,
そうです。
クリーム塗ってないと結構足が粉吹いちゃったりします。
やっぱりその女性にとっては多少の湿度って必要かななんて思うんですが、横山さんはそのなんていうのかな、乾燥対策とかやってますか。肌にいいこととか。
どうでしょう、まあお風呂に入ったら必ずクリームっていうかね、ローションを塗ってます、はいはい、じゃないとね、結構カサカサになって、ひどい人はやっぱ肌弱い人はね、痒くなっちゃったりとかもするみたいですけど。
そうなんですね。でもまあ、横山さんはもう好きでその場所にいらっしゃってるっていうことですから、もう今後もどうですか、ずっと住んでいきたい感じですか。
そうですね、違う町に旅すると、あこういうところもいいなって思うけれども、冬は寒いんだろうなとか、
はい
ね、夏は湿気がいっぱいあるんだろうなと思うと、
はい、
ちょっとやっぱりエルパソのこの近郊がいいのかしら。
日本に戻らずにやっぱりエルパソあたりがいいっていう。
そうですね、あと出張でね、北の方、東海岸とか北の方に行って、
はい、
もう白人社会じゃないですか、
はいはい、
でこっちにエルパソに帰ってきて、このメキシコ風土のこの土地に戻ってくると、ちょっとホッとします。
じゃあやっぱり合ってるんでしょうね、なんかこう空気というか水というかみたいなのが ね,
ですかね。
そうですよね。今後例えばね、そのエルパソとかテキサスとかに住みたいなっていう方にアドバイスみたいなのとかってありますか。こんなところがいいのでぜひ来てほしいとか。
エルパソってね、隣がすぐ国境の町のフアレスで、ちょっと怖いっていうイメージがあるみたいですけども。
私もそうですね。
そんなことは全然ないです。エルパソはね、いつも全米でも安全な町の上位に入ってますし、
はい、
そりゃね、国境付近に行くとか、変な時間に変な場所に行ったら危ないでしょうけど、普通に暮らしてる分にはかなり安全だと思います。
じゃあもう、ぜひぜひエルパソに来てっていう感じですか。
そうですね、なんていうんですか、そのメキシコっぽい雰囲気が嫌だっていう人は合わないでしょうけれども、
はい、
どうでしょう、住むにはすごく住みやすいと思いますよ。物価が安いんで家も安いですし、その安全っていうのもありますし、はい、そんなど田舎でもない、困らない程度に物は揃いますし、
じゃあやっぱり住みやすい。
ですね。であと天災がないですね。災害、その何の地震だとか、はい、トルネードだとか、はい、何洪水だとかって、そういう災害は自然災害はほとんどないです。
あ、そうですか。
うん、
じゃあやっぱりもう今のお話だけ聞いてても本当に住みやすそうですよね。
何の話ですか。
あ、今のその治安がいいとか、はい、
そうですね、であとどうでしょう、昔は本当もうねメキシコ系の人ばっかりだったんですけど、はい、最近フォートブリスっていう軍隊の基地がもう大きくなって、
は
い、結構街中にね迷彩服着た軍人の人もいっぱいいますし、であと緑の制服を着たボーダーパトロールの人もいますし、
はい、
青い制服を着たカスタム、ボーダーカスタム&ボーダーパトロールの人もいますし、でもちろんね街中に普通に警察官とかもいますし、
はい、
結構制服着た人が多いかしら。
あ、そうですか。
その分だからね、安心というかね、変な人はいないっていうのは言えるかと思います。
安心感はありますよね、きっとね。
そうですね、
あとはその横山さんが考えるエルパソの魅力
どうでしょう。
多分もう今すべてお話し尽くしたかどうか。
そうですね。はい、うん、そうですね。あのやっぱり、うん、人がいいっていうのと安全っていうのと災害がないっていうのですかね。はい、
うん、わかりました。そしたらあとはですね、最後にそのリスナーの皆さん、これ全米で放送してるんですよ。なので、うん、他の地域の皆さんに向けて横山さんからエルパスの魅力なり何なり含めながらメッセージをいただいてもいいですか。
はい、はい、突然言われてもどうですかね。そうですよね。はい、エルパスをちょっとね、飛行機の便がそんなによ、よくないんで、はい、ダラス経由とか LA 経由とかになっちゃうんですけども、サウスウェストっていう雰囲気を味わいた
い
っていう人には、はい、うん、一度遊びに来てもいいかと思います。
はい、わかりました。ごめんなさい、ちょっと補足で、観光名所とか、うん、観光で例えば行った場合にここ行った方がいいとかありますか。
うん、エルパソだったら観光名所はこの近くだったら、はい、ニューメキシコ州なんですけども、ホワイトサンズって言って、
はいはい、
なんていうんですか、もう白い砂の砂丘、ここはちょっと見どころがありますかね。
あ、もうそこは絶対行っといた方がいい。
そうですね、楽しい、なんか白い写真、白い砂の写真で、
はい、
なんていうんですか、ちょっと雪山っぽくも見えます。
あ、
なかなかそういう場所ないんでね、行ってみて面白いかと思います。
わ、は
い、
かりました。
ここでどうでしょう、エルパソから2時間ぐらいですかね。
あ、エルパソから車で2時間ですよね。
うん、そうですね。うん、であと反対側に行くと、またこれもニューメキシコ州なんですけども、
はい、
カールスバットっていう洞窟があるんですよ。そこもなかなか見どころだと思います。洞窟の中歩いて行けるんで、行けて中にね、その鍾乳洞とか見えるんで、はい、
なるほどなるほど。この辺が観光としてはおすすめっていう感じですね。うん、
観光としてはおすすめです
ね。そうですよね。はい、わかりました。こんな感じで今のお話とかを、ちょっと観光の話とかを真ん中に入れながらちょっと編集はかけていきますけれども、横山さん的に何か言い忘れたこととか、ここは補足でとかありますか。
どうですかね、こんなんでいいんですかね、
こういう感じで。はい、要はその土地のことは話してほしいっていう感じなんですね。で、例えばヒューストンとかに関しては何名かいらっしゃってるので、出演者が、
うん、
その違う質問をぶつけてみたりとかしてるんですが、このエルパソに関してはなんせ横山さん初めてで、多分今後見つかる気配がないんですね、正直申し上げて。ですので、そのベーシックな感じでお話しいただくのが一番いいかなと思いまして、このような感じで質問させてもらったんですけれども、逆になんか売りのあれがあったら教えていただきたいなっていう感じですかね。
そうですかね、なんか話し尽くした。ただその補修校とかね、はい、その家族ぐるみのことって私あまりわからないんで、その辺がお伝えできないのがちょっと申し訳ないです。
あ、いえいえ、まあ、そこは人それぞれの切り口がありますので、もしも日経人会とかね、そういう方に出演いただく機会があったら、その辺の切り口はお話しいただこうとは思ってるんですが、多少触れていただいているので大丈夫かなとは思いますね。はい、
ですかね。
はい、
じゃあまずはね、エルパソを初めてということで、じゃあこんな感じで、
はい、ベーシック編で、はい、初心者編で、
はい、
ありがとうございます。はい、あとは横山さん自身のご紹介なんですが、うん、お名前は横山由香さんで間違いないですよね。
はい、はい、横山由香。
はい、あとなんかこう肩書きみたいなご紹介とか必要だったらご紹介入れますが、
どうでしょう。一応まあ会社名、住友エレクトリックワイヤリングシステムズっていう日本の親会社ですけども、アメリカ法人の会社です。ここで、はい、人事の仕事をしてます。
あ、了解です。その辺ご紹介入れますか、それともエルパソ在住のっていう感じでいきますか。
どうでしょう、うん、エルパソ在住の横山由香でいいです。
それでいいですかね。
うん、
はい、了解です、という感じですかね。で、ちょっと今番組を作っている最中なので、今週になるか来週になるかっていうのがまだはっきりしないんですが、いずれにしても金曜日の放送になります。 で、そちらがマウンテンタイムになりますか、お時間
って。
そうですよね。ですので、11時から1時の放送になると思います。その番組の中なので、ちょっといずれにしましてもそこ詳細出ましたら2日3日ぐらいでご連絡させていただきますので。
はい、ありがとうございます。
はい、すいません、今回なんかいろいろご協力いただいてありがとうございました。
いえいえ、はい、そんな、うん、また、うん、何かあればいつでも連絡ください。
ぜひ、ありがとうございます。はい、お世話になりました。はい、ありがとうございます。すいません、
こちらこそありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。はい、
いかがだったでしょうか。この時間のゲストはエルパソから横山由佳さんでした。小雪のトークカフェ、この時間のお相手は大橋小雪でした。